形式超えてる。この番組は世の中のあらゆることに対してひねくれまくれ、そんな番組です。前回に引き続きふみやくんのナビからスタートしたいと思います。
はい、うん。だからなんかさっきのそのなんていうかな、ものづくり体験みたいなことがこう、どこまでなんていうかな、デザインを伝えることに効果あるかみたいなことってなんか僕も結構怪しいなっていう気はしてて、なんか例えばこう中学校の美術部とその大学で学んでるデザインって正直そんなに結びつかへんなと思うんですよね僕。なんか学校おった時に別に全然美術部とかに入ってなかったですけど、なんかなんとなく別にこう絵描くのとか好きやったけど、なんか別にそんなこうそそられへんかったけど、大学で勉強し始めてなんか全然めっちゃおもろいなと思ったおもろさって、なんか作る楽しさももちろんあるけど、なんかそれ以上の何かがあった気がしてて、なんかそこをこう共有、いろんな人と共有できる環境をなんかどう作るかみたいなことはなんかすごいこうテーマとしてはあるなと思うんですよね。
なんかまあ文也くんのインスタに面白いって感じたのは多分そこのあたりかなとは思ってて、
はいはいはいはい。
でもなんかああいうのって、まあ、ある種分かりにくいやんか。
うん、そうですね。
なんか今分かりやすさにどんどん振られていっちゃってるから、なんかその自分の一個の命題は、やっぱなんかその分かりやす、なんか、超端的に言うとバズらないブランド作りみたいなところは、なんか、なんやろ、ちゃんと、実証していきたいなっていうふうには思ってて。
なるほど。
やっぱバズらない。もう絶対分かりにくいものやし、でインスタとかも1枚目の画像真っ黒にしてて、もうなんか分かりに、はいはい、分かりにくさがブランディングになってるってところもあるけど、なんか、多分そういうのが認められる社会にならへん限りはなんか難しさもあるなと思ってて、でもそういう設定がまだまだなんか少ないから、学生なんかこれから社会に出ていく学生さんたちがやっぱりなんか設定でも分かり合っていいものを作らないとダメであったりとか、表現ツールに頼ったものになってきちゃってるかなと思ってるから、なんかそこは社会人に出てる自分らの一個の責任とって、なんかそういうものづくりのあり方みたいなもデザインのあり方っていうのもやっぱりステップにやっていきたいなっていうふうには思ってる。
僕なんかこの間テレビでまた芸人の話にちょっと戻るんですけど、笑い飯とノンスタイルがなんか喋ってて、でめっちゃ仲悪かったらしいんですよ。ほんで笑い飯がとにかくノンスタイルがこうなんかもう気に食わへんかったみたいな話をずっとしてて、でその中でなんか客にこびるお笑いしたないねんみたいな話をしてて、でそれがどういう意味かっていう話を解説してたのが、時事ネタとかなんか流行りのワードみたいなのを漫才に組み入れる漫才師と、絶対そういうのはしないっていうことを決めてる漫才師がなんか2組やっぱりこう分かれるみたいで、で、
はいはいはい、
笑い飯なんかはもう突き抜けてそこにこうこだわってて、だから自分らが初めてこれおもろないっていうおもろさにこう気づかせるっていうところになんかこう命を懸けるような話をしてて、でノンスタイルは逆にまあすごいこう今でも若い子に人気もあるし、そういうこうなんかツボをつかむのがむちゃくちゃうまいみたいなところ でお互い M1 も取ってるしすごい面白いんですけど、なんかそこの2つの議論がむっちゃ面白くて、でなんか、両方もちろん全然否定せえへんけど、なんかやっぱどっち派やねんって言われたらすげえ笑い飯やっぱ好きやなって思っちゃったんですけど、なんかちょっと近いなと思ったんですよね、その話が。
なんか音楽とかでも楽しそうやな、なんかそういうなんか LINE っていうのが入ってたりとか、なんかちょっと前、なんかメールの着信音みたいな話とかって、いやメール婚しなみたいな、
はいはいはいはい、
なんか、消費されるものになってると思うし、最近とか、TikTokとかでバズる音楽とかって、めちゃめちゃなんかそういう時代、その一瞬の時代という言葉がめっちゃ入ってきてると思うし、あれってなんかほんまに見てたら人に行かれるスピードが、ほんまに1ヶ月とか2ヶ月とか、もうなんかそれぐらいのスピード感になってきちゃってるなと思ってて、それの怖さみたいなのも、すごい、正直最近ある。なんか、このままで、なんかほんまに、自分は、地元笑い飯の方がかっこいいとは思うけど、なんか、そこのなんか、いい塩梅みたいなのは、ちゃんと見つけていかないとあかんねやろなとも、思うな。
なるほどな。
なんかあんばいというか、そこに投げかけれるクオリティというか。なんかそういうもの、なんかプラダとかって、はい、なんかちゃんとギャルも持ってるっていうか。それは多分ブランドとしてのあまりにも大きすぎる知名度もあるとは思うけど、なんかブランドとして持ってる客層がすごく幅広いなと思ってて、なんかそれって多分圧倒的なクオリティみたいなところも絶対あるなとは思ってて、
確かに。
ヴィトンが香水を何十年間もしなかったのに、めちゃめちゃ有名な調香師さん、世界三大調香師のうちの一人をブランドに入れて、香水を作って、香水が、ヴィトンが復活したっていう事件があって、やっぱそれと、ちゃんと香水マニアの人も買うし、ギャルも買うし、みたいな。なんか自分はなんかその、そういうのがすごく心地いいなっていうふうには最近感じてるかな。
なんかやっぱそのクオリティは僕もむちゃくちゃなんかそこを超えれるのってやっぱりまずはクオリティかなっていうのもすごい思うし、なんか同時になんやろあのこの言い方がいいか分かんないですけど、なんかユニークかどうかみたいなことっていうのがなんかこうまあ個性って言ってもいいか分かんないですけど、人間性かな、なんか、人柄とか人間性とかなんかキャラとかなんかその辺とうまくマッチする表現の形が見つかるとなんかこう全然違うんかなとか、なんかそんなことはなんか思うんですよね。
それってなんかふみやくんで言う塾の場合って、塾とか自分にとってのブランドの場合ってそれがすごくある必要があると思うんだけど、
はいはいはい、
なんか仕事とか自分で言うデザインの仕事とかでなんかどこまでそれを今言った人間性の部分みたいなのが出していいのかは
めっちゃ悩んでる。それマジであのクライアントありきでこう仕事する時の設計とかもめっちゃ思いますねそれ。でもなんかそれも含めてなんやろなこう教育っていうかなんていうかその仕事を通じてこういうスピード感で物を作っていくことのなんかおもろさになんかこうクライアントがこうちょっとあの乗ってきてくれたらすごいいいなっていうのがなんか最近の僕のなんか思ってる感じなんで、やっぱり明らかにこう個性みたいなことはほとんど気にしなくはなってますね。そう言われたら確かにあのクライアントありきの時は
何を気にしなくなってるって、
あの自分らしさみたいなことは全く気にしないです。
ああ、はいはいはいはい。なんか、自分、もうブランドをどんどん増やしていく上で、自分のデザイン業務をやめない理由は、多分、そういう属人的な部分のところを残した上での仕事の依頼っていうところが、なんか、決し、なんか変に自分を、クライアントワークをしつつ、自分のそこを出しすぎないけど、なんか自分の環境下の中でできるみたいなことになっていくんじゃないかなと思ってて、なんか今って多分結構その制作と、まあ、発信ができるように、自分のやることが発信できるようになったっていうところもあると思うけど、
はいはいはいはい、
なんかやっぱその自己主義みたいなのがすごく大事になってくるんやろうなっていうふうには。
うん、そうっすね。ほんままさしくそうっすね。
そのあたりなんか、ゆうじとひろやすくん、なんか、多分、ちょっと特殊な二人。
うんうんうん。じゃあ、それもちょっと含めて、次回行きましょうか。
はい。
はい。この番組が良ければ、いいねとリツイートお願いします。質問ボックスもしてます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。